栃木放射線プレゼンツ教えてドクター。この番組は先端医療機器と医療システムを通して地域医療に貢献する栃木放射線の提供でお送りします。今週は自治医科大学附属病院心のケアセンター公認心理師高桑陽介先生に今週もお話を伺っていきます。高桑先生、今週もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
今週はコロナとの付き合い方についてのお話です。まあ、先週もいろいろとお話を伺いましたが、もう誰もが予想しなかった出来事が起こりました。これはもう日本だけではなく世界中です。新型コロナウイルスの蔓延ですが、メンタルヘルスに不調をきたしてしまう方も多いと伺っております。まあ、事例もいろいろあるかと思いますけれども、どんなところに気をつければいいんでしょうか。
はい、本題に入る前に、まずこういった話をする際に、確かに実際の事例を挙げてこうご説明するのがリスナーの方にとっても一番分かりやすいかなというふうにも思うんですが、ただまあその個人を特定できないような形でお伝えしたとしても、ひょっとしてそれって私のことって思ってしまう患者さんもいらっしゃるかもしれません。ですので、ここからはあくまでも一般論ということでお話しさせていただきたいと思いますが、今日は経済面について、情報収集について、そしてコミュニケーションの重要性という3つの側面からお話しさせていただきたいと思います。はい、まず経済面についての話です。先々週 の新型コロナが社会やメンタルヘルスに及ぼす影響という話の中で、まず一番の影響として挙げさせていただいたのが、その新型コロナによる経済的な打撃についてでした。基本的に不況になれば、うつ病による自殺も増加するというのは様々な研究で言われていることですし、まあ、それはそうだろうなというふうに想像も難くない話ではあると思います。で、まあ、この点については我々公認心理師の守備範囲を離れて、ソーシャルワーカーさんなんかの関わってくる話ではあるんですが、まあ、少なくても自治医科大学附属病院に受診されている方は、その療養生活を送る上で経済的なことでお困りの場合は、患者サポートセンターというところがありますので、そちらの方にお気軽にご相談いただければというふうに思います。で、こちらの病院に限らずですね、それぞれかかってらっしゃるかかりつけの病院あると思いますが、大きい病院ですと大概その患者サポートセンターというのはありますので、そういった窓口を使っていただくのはいいかなというふうに思います。で、2点目、情報収集についてです。新型コロナウイルスの蔓延がメンタルヘルスに与える影響として無視できないことの一つとして、まず根本的な治療法が確立されてないことをはじめとして、とにかくわからないことが多すぎるというのが大きな要因になっていると思います。で、まあ、知らないというのは基本的に不安ですし、そうなると知ろうと思っていろいろ情報収集するわけですけれども、まあ、特に流行の兆しが見え始めた頃は皆さんそうだったんじゃないかと思います。で、今年に入ってからも、例えばワクチン接種なんかに関しては本当にさまざまな情報が飛び交っていたというふうに思います。で、まあ、テレビをつければ報道番組だけではなく、ワイドショーなんかでもコロナ関連の情報は非常に多いですし、まあ、ツイッターなど SNS の情報は真偽が怪しいものも含めて本当にさまざまです。で、不安を解消したいと思って調べているはずなのに、調べているうちに情報が多すぎて何が正しくて何が間違っているのか分からなくなってしまったり、あるいは誤った情報を鵜呑みにして、その感染予防やまん延防止の上で正しくないという行動を取ってしまうこともあるかもしれません。まあ、そうしたことを避けるためには、まあ、分からないときは意図的に SNS から距離を取るとか、まあ、他の気晴らしをするということは必要かなというふうに思います。で、情報収集をするにしても、例えばその厚労省のサイトの新型コロナのページのように、まあ、信頼できる情報に限定するといったような工夫だったりとか、あるいは1日1時間というふうに情報に触れる時間を制限するというような工夫もできるんじゃないかなというふうに思います。ただ、まあ、それでも不安で落ち着かないということであれば、専門家に相談するというのも手だと思います。一体どこに相談すればいいかわからないという方は、各都道府県の精神保健センターに心の健康に関する相談室、相談窓口というのが設置されておりますので、まあ、そうしたところを活用していただくというのがよろしいかというふうに思います。
確かに SNS でもうデマが飛び交い、一番最初の頃は私のところに本当に真剣に来たのが、70度のお湯を飲めば治るっていうのが 蔓延しましたよね。
ありましたね。
飲んだら死んでしまうよっていう
今思うと何なんだろうってちょっと思っちゃいますけども ね、はい、でも本当に何なんだろうって思うようなことをやっぱり本当に人ってすぐ信じてしまうんですよね。不安な時というのはそういう情報が入りやすくなってしまうというので、まあ、本当注意は必要かなというふうに思いますね。
不安な時にはそういう情報入ってきてしまうんですね。人間の特性なのかもしれません、
はいはいはい、最後にコミュニケーションについての話です、はい、新型コロナウイルスの感染拡大防止を考えると、まあ、一番はできる限り人と直接関わらないようにするということになるというふうにはなるとは思います。まあ、考えてみればリモートでのコミュニケーションというのもコロナ以前には技術自体はあったわけですが、まあ、比べ物にならないくらい今では本当に日常的なことになってますし、はい、まあ、アクリル板越しであったりとか、
はい、
マスク必須の会話というのも、まあ、随分無理やりではありますが、はい、慣れてというか慣らされてしまっているというような状況かというふうに思います。ただそれがある人にとっては社会的に孤立することにつながってしまったりとか、まあ、悩んでいることがあってもなかなか伝えづらいということになってしまっているんじゃないかなというふうにも思います。で、あの先々週のお話とこうつながるんですけども、うつ病の症状というのは本人が自覚する前に周りの人が気づく、本人の変化に気づくということがすごく大事だったりします。ただそれも直接見てないとなかなか変化に気づくっていうのは難しいと思うんですね。社会的にコミュニケーションが希薄になりがちな昨今ですので、せめて家族の中だけでもその少し意識的にコミュニケーションを取る、増やすという必要があるんじゃないかなというふうに思います。1日数分だけでも顔を合わせてその対面でのコミュニケーションを取ることで何かあった時にその変化に気づくことができるんじゃないかなというふうに思いますし、何かあった時にこういきなり対応しようとしたってそれはなかなか難しいということで、まあ本当に当たり前の話かと思いますが、日頃からのコミュニケーションというのはやはり重要なんじゃないかなというふうに思いますね。
そうですね、まあ、今は緩和されている状況ではあるんですけれども、うん、ただやはり第6波の懸念がありますので、こう私たちこれからどうしていったらいいのかなというふうに悩むところではあるんですが、先生にそのコロナ禍で不安を抱えているリスナーの皆さんに何かメッセージがあったらお願いできますか。
はい、まだまだですね、こう先の見えない状況というのは続くんじゃないかなというふうに思います。でどうしても孤立しがちな状況ではありますが、不安を抱えている方はまずはご家族や親しい方にそれをお伝えいただければいいかなというふうに思います。でそれでも不安が解消されない方は専門家への窓口というのはいろいろと開かれています。いきなり精神科の受診はハードルが高いという方も、まあ、かかりつけのお医者さんでもいいので相談していただければいいかなというふうに思います。で、自治医科大学附属病院心のケアセンターではその皆さんから直接相談を受けるという体制がまだできておらず、本当に大変その点は申し訳ないんですけれども、ただ我々に限らず、そして医療機関に限らず、その公認心理師というのはいろんなところにいます。少なくても公認心理師という国家資格を持っている点では心理職としての質は保たれているはずだと思いますので、本当に皆さんお気軽にご相談いただければいいかなというふうに思います。
今回は自治医科大学附属病院心のケアセンター公認心理師高桑陽介先生にお話を伺いました。先生ありがとうございました。
ありがとうございました。
栃木放射線プレゼンツ教えてドクター、この番組は先端医療機器と医療システムを通して地域医療に貢献する栃木放射線の提供でお送りしました。